皆さんおはようございます。初めに一言お祈りをして始めてまいりたいと思います。恵み深い愛する天の主なる神様、尊いお名前を賛美いたします。さつき晴れの暖かな素晴らしい朝、こうして愛する兄弟姉妹とともにこの場所に集い、あなたを礼拝できる恵みを感謝いたします。どうぞこの朝のひとときも、あなたご自身が私たちの心に御言葉を通して語りかけてくださいますように、あなたの御言葉を受け取って今週1週間もイエス様と共に歩むことができますようにお願いいたします。今日ここに集えない兄弟姉妹たちのことも覚えます。特に体調を崩しておられる方々の上に、あなたの守りと癒しの御手をお与えください。このひとときを御手に委ねます。最後まであなたが導いてくださいますように、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今日は、ピリピ人への手紙の3章にこう入りたいと思います。で、今日のタイトル、あなたの喜びとするものと題してタイトルを付けさせていただきました。皆さんは今、心に喜びはあるでしょうか。ズギッとするような質問かもしれませんね。毎日の生活に喜びはありますか。私たちはどんな時に喜びを感じるでしょうか。昨日ですね、そちらの小学校で、運動会が、ありました。卒園児もね、たくさんいるので、今年もみんな頑張ってるかな、どのぐらい成長しただろうかなと思ってですね、応援に行ってきました。そしたらありました、喜びがいっぱいありました。ご家族の方々がですね、家族総出で応援に来てて、本当に素敵な笑顔で子供たちが一生懸命走っている姿を応援している、温かく見守っている姿があって、あ、ここにも喜びがある、ここにも喜びがある、子供たちも喜んで参加してて、あ、こういうのっていいな、そんな思いになって、自分の子供たちも小さい頃によくお弁当を持って応援に行ったもんだったな、なんかこうほっとするような温かいものが心にあふれてくるような、そんな思いがして、帰ってきました。それも喜びです。聖書にも喜びという言葉が実にたくさん出てくるんですね。特に今日開いていますピリピ人への手紙という、このパウロが書いた手紙ですけれども、ここにも喜びはたくさん出てくるんです。で、これを書いたパウロという人、実はこれを書いている時ローマの獄中に、いたんです。まあ普通であればね、まあ、彼は無実の罪でそこに囚われていたみたいなもんですから、なんで私はこんな目に遭わなきゃいけないんだって気持ちが落ち込んでしまうと思いますが、彼は喜んでいます、私は喜んでいます、喜んで祈っています、そのことがずっと書いてあって、本当に喜んでいた。普通ならとても喜べないような状況の中でも彼は喜んでいた。確かに喜びがありました。で、今日のところ3章の1節にですね、こう書いてあって、パウロがこんな風にピリピの人たちに呼びかけています。私の兄弟たち、主にあって喜びなさい、主にあって喜びなさい。イエス様を信じて救われると、その人の心に喜びが溢れてきます。救われた喜びって言うんですね。救われた喜びです。まあ、皆さんもそうだったと思いますね。イエス様を心に受け入れて、ああ私は本当に罪から救われた、神様から愛されている、そのことが本当に分かったときに、それまで経験したことのなかったような大きな喜びがあったことと思います。私もそうでした。神様はこんな小さな罪深い私のことをこれほどまでに愛してくださっているということが分かったときに、本当に大きな喜びが私の心の中に溢れてきました。こう包まれたんですね。 で、もちろんクリスチャンになってからもいろんなことが起こります。人生の中では大変なことが、起こりますね。いろんな心配事、苦しいなと思えることもあります。不幸と思えるようなことももちろん起こるわけですね。それでもこの喜び、救われた喜びというものは変わることがないなということを私は日々実感しております。皆さんはいかがでしょうか。この手紙の宛先のピリピの教会の人たちもイエス様を信じて喜びに満たされていたはずでした。ところがですね、彼らの中には心から喜んでいない人たちがいたようでした。例えばその教会の中にちょっと元気がないなとか、あるいはちょっと気難しい雰囲気がなんか漂っていた、そんなこともあったのかもしれません。一体何があったんでしょう。で、その後のところをですね、こう読んでいくと、その理由が書いてあります。2節のところに、どうか犬に気をつけてください。悪い働き人に気をつけてください。とかありましてね。猛犬がいるというわけじゃないんですよね。犬ってなんか比喩的に言っているわけですけど、気をつけなさいってね、こうパウロは言ってますよね。ね、どうやら、ピリピの教会の中に人々を惑わす人たちが入ってきていたようでした。ユダヤ人のしきたりに従って、割礼という儀式を受けないと救われないと言って、せっかくイエス様を信じて救われた人々を不安にさせるような人たちがいました。で、その人たちは、イエス様が教えていた福音ではないものをこう大切にしていたようなんです。イエス様が教えたことよりも人が、伝えたもの、例えば先祖から伝わった伝統とか慣習とかしきたりといったもの、人が作った決まりとか形というものをこう大事にしていました。そしてそれを救われるための条件と考えていたようなんです。ですからこんな風に言っていたと思うんですよね。あなた方はキリストを信じただけでは足りないよ、まだ割礼を受けていないでしょうって、それではまだ救われていません、そんなことを言ってですね、ピリピの人たちをこう不安にさせていたようです。パウロはそのことを知ってとても心配しました。それでこの手紙の中で彼らに気をつけるようにと言っています。実はこのパウロ、かつて彼自身が先頭に立ってそういう生き方をしてきた人でありました。4節をちょっとお読みしたいと思います。4節、ただし私は人間的なものにおいても頼むことがあります。もし他の人が人間的なものに頼むところがあると思うなら、私はそれ以上です。これ自分のことですね。自分の姿をそんな風に彼は言っています。彼はかつて人間的なものにより頼む生き方をしていました。で、その人間的なものに頼む、どういうことでしょうね。人間的なものに頼む、それは別な言い方をすれば自分の力に頼る生き方、あるいは人の評価を求める生き方と言ってもいいと思います。そのことに価値を置くことですよね。自分の力、人の評価を得ること、そこに価値があるんだって考えることですよね。どうでしょうね。世の中はその考えが当たり前なのかなって私は思いますね。それ自体悪いことではないと思います。夢とか大きな目標、志を持ってですね、それに向かって努力をするということは本当に私は素晴らしいことだなと思いますよね。で、その人が本当に頑張って 夢を叶えることができたとしたら、その努力が報われたことになります。そして人の評価を受けることができます。それは当然のことだと思いますね。パウロもユダヤ人としての正しい生き方を求めて一生懸命努力をしてきました。まあ彼の場合、生まれからしてもうすごい恵まれていたんですけどもね、彼はユダヤ人の中でも由緒ある家系、部族の中の家系の中に生まれてきましてね。で、彼自身能力もあったんでしょうね。本当に努力をして神様に忠実に生きる、使える生き方を実践してきました。まあ旧約聖書にある律法を一生懸命に学んで、そしてユダヤ人たちが作った本当にこう事細かい決まりを作ったらしいんですけど、それを一つ一つ忠実に守っていったんですよね。そしてユダヤ人の誰からも、パウロは素晴らしい、ね、彼は素晴らしいって一目置かれるような存在、そしてユダヤ教の指導者にこうなっていきました。もう律法を守ることにおいては、私は誰にも負けない、もう自分の力で救いを得た、まあそんな自負自信があったと思います。そのことはパウロの生きる喜びであり、また支えであったでしょうね。まあ自分の全てと言ってもいいと思います。でパウロはそんな生き方を大事にして誇りを持っていました。ところがです。ところが、ね、キリストに出会ってその考えは全く変えられました。まあ人生の、一大転換がこう起こったんですね。で今日のところの7節をちょっとお読みしたいと思います。7節。しかし私にとって得であったこのようなものを皆、私はキリストのゆえに損と思うようになりました、って書いてますよね。パウロにとってそれまで得、まあ、価値あるものということでしょうかね、得と思われていたものが、ことがキリストに出会ったことによってもう損、価値のないもの、無意味なものと思えるようになった、思うようになったというんです。でこれはですね、決してそれまで大事にしてきたことにもう価値がなくなったということではないと思いますね。パウロが一生懸命努力して築いてきたこと、彼自身が努力してきたこと自体は本当に評価されるべきことだったと思うんです。しかしそれ以上に彼にとって価値のあるものを見つけた、価値があること、あるものがあるということが分かったということなんですよね。じゃあそれは何なんでしょうか、ね、で8節をちょっとお読みしたいと思います。こう書いてありますね。それどころか私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに一切のことを損と思っています。ですからキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえにってありますよね。イエス様に出会ってイエス様を知ったことは彼にとって本当に素晴らしいことでした。もうどうでしょうね、他のどんなことよりももう比べ物にならないぐらいに価値あることだって分かったんです。それまで大事にしてきたこと、律法を守って、戒めを忠実に守って生きてきた、そんなことがもう全て一瞬にして色あせて見えるようになった。まあ、8節の後半を見るとですね、こんな風にも言ってるんですよね。もう、チリアクタ、それらのものはもう、チリアクタですから、ゴミみたいなものだって、思っている。そうまで言っています。パウロにそこまで言わせた、キリストの素晴らしさとは、何でしょうか。何がそんなに、素晴らしいんでしょうか。以前のパウロは神様の前に正しく生きる自分 その正しく生きる自分を神様は愛してくださる、受け入れてくださる、そんなふうに考えていたと思います。正しく生きる、守ることのできる自分を神様は愛してくれるんだ。で、それで一生懸命清く正しく生きるように彼は努力したんですよね。そしてもうこれで大丈夫、もう自分は絶対に正しいと思い込んでいた。そのことに安心をして満足をして喜びを覚えていたと思います。しかし、ダマスコという町に、実は彼クリスチャンを迫害したんですよね。ダマスコという町まで行って、そこにいるクリスチャンたちを迫害しようとして向かう途中、その途中にですね、なんとイエス様が現れて、ね、彼に語りかけたんですよね。で、パウロは3日間目が見えないようにされました。で、おそらくその3日間イエス様との深い交わり、取り扱いがあったのかなってこう思うんですけども、その中で彼は大事なことに気づかされていきました。これまで自分が憎んで迫害してきたイエスこそが、実は私が大事にしてきた、信じてきた神であったということですね。もう私がパウロだったら、それが分かった時に本当に恥ずかしい思いしただろうな、ああ自分はなんてことをしてきたんだろうってね、もう穴に入りたいみたいなね、そんな気持ちになったんじゃないかと思うんですけれどもね、それが分かりました。それでもイエス様はこんな自分のことを許してくださっている、許してくださった、そしてこのままの自分を神様は愛してくださっている、受け入れてくださっているんだ、そのことが本当に彼は分かったんですよね。どうでしょう、神様は私たちが何かできるから、立派に奉仕をすることができるからとか、人に親切にできるからとか、そんなことができるから愛してくださるのではないんです。何か立派だから私が愛されるのではないんですね。私たちがどうであれなんです。こんな弱さを持った私たちであれ、神様の愛は変わらない。どうであれ、イエス様は私たちを愛してくださっている。どんなに失敗しても神様の愛は変わらないんですよね。このことが分かったときに、パウロはこれまで大事だと思ってきたことはもうどうでもよくなりました、ね、つまりそれほどイエス様に愛されているってことが素晴らしかったんです。素晴らしいことに気がついたんですよね。イエス様が話された例え話、まあ、いろんな例え話があるんですけれど、その中に宝物の例え話というのがあります。で、皆さん何か宝物ありますか？宝といってもこの金銀財宝じゃなくて、自分にとって宝物だと思っているもの、皆さんいろいろあるんじゃないんでしょうかね。で、こういう例え話です。ある人が畑の中に宝物を見つけました。といっても自分の所有する畑じゃなくてね、誰かの家の畑なんでしょうね。で、どうしたと思いますか？それを穴を掘って隠したんです。その持ち主に見つかんないように。で、これを自分のものにしよう。で、そして家に帰ってから全財産を集めてですね、その畑を買ったんです。そしてその宝を自分のものとした。まあそんなことが書いてあるんですけども、何を言ってるか、つまり本物の宝物というのはそれほど価値のあるものだ、つまりどんなに犠牲を払ってでも惜しくないって思えるほど価値のあるもの、それが宝物なんですよね。パウロもその価値に気づきました。私たちにとっての宝物は何でしょうかね。宝物、まあ、こんな風にも言えるかなと思いますね。その宝を手に入れることによってその人が本当に安心できるようなもの、まあ、これさえあれば一生安泰だ、安心できるって思えるようなものかもしれません。またこれを持っている間喜べるもの、あ、これがあるから本当に私は嬉しい、喜べると思えるものかもしれません。あるいはずっと持っていても価値が変わらないもの、 価値が変動するとかなくなってしまうものじゃなくて、ずっと長い間価値の変わらないものも宝物と言えると思いますよね。人は自分の宝物、まあ、幸せと言ってもいいかもしれません。その幸せを手に入れようとしていろんな努力をしますよね。で、人によっていろんな宝物があると思います。どうでしょうか。例えばそうですね、世の中の方程式ってこんな風に言われますね。少しでも良い学校に入って、少しでも良い会社に就職をして、でそれなりの収入を得る、で結婚をして、素敵なパートナーを見つけて結婚して子供を儲ける、で子供も順調に育って親の手を離れていって、で退職後は好きなことをやって優雅に暮らして安泰な老後を、迎えること、これが幸せな人生だとこう言われたりもします。どうでしょう、まあ確かにそんなことできたらいいかなと思ったりもしますけれども、でもそれでもその人は満足できないかもしれませんよね。あるいは決してそんなにうまくは世の中いかないと思います。思い描いた通りには人生にはならないもんですよね。そうするとどうでしょう、世の幸せを手に入れられなければ、ああ自分の人生は不幸だったということになるんでしょうか。私はそういうことではないと思います。なぜならばイエス様が言ってるからなんです。でイエス様はこう言いました。本当の宝物は天の御国だ、本当の宝物は天の御国ですってイエス様は言われたんですよね。つまり私たちにとって本当に必要で、どんなことよりも価値あることは、まあ、神の国に入ること、言い換えれば神様につながることです。神様につながって神様の大きな愛の中に入ること、これが宝物なんですね。そのためにイエス・キリストを救い主として信じることなんです。先週この場所でこの前の子供たちと礼拝を捧げしました。で私がちょっとお話しさせていただいたんですが、その時レーナ・マリアさんの話をちょっとして、まあ、紹介をしたんですね。で皆さんもご存知だと思います。私も、だいぶ前にコンサートを見に行ったことがあります。本当素晴らしい方ですよね。で彼女はゴスペルシンガーとして今でも世界中でコンサートを開いて、たくさんの人たちを励まして元気をこう与えている、そういう人です。でこのレーナさん、生まれた時から障害を持っていました。両腕がない、生まれた時から。それから左足ですかね、左足が右足の半分ぐらいの長さしかない、そういう状態で生まれてきたですよね。普通だったらもうこの子大丈夫かなって親は心配する、もちろん心配したと思いますけれども、でもクリスチャンのそのご両親ね、一生懸命できることをしてあげた、彼女を育てて自立できるように訓練を、いろんな訓練をされたと思うんですね。で、レーナさんはもうしっかりと自立しました。残された左足ですかね、右足ですかね、右足を使って上手に絵を描くこともできますし、もちろん字を書くこともできる、包丁を持って料理をすることもできる、なんと車の運転もできる、でソウルオリンピックではパラリンピックに出場して入賞もした、もうすごいなってこう思います。でこのレーナさん、コンサートの様子こう見たりするとですね、いつも素晴らしい笑顔、満面の笑みで心から賛美をしている、歌っているんです。それを見ているだけでこう喜びが伝わってくるような、そんな表情をしているんですけれども、でこのレーナさん、どうしてそれほどこう喜んでいられるんでしょうか。まあ、普通だったら不幸だって思えるような人生かもしれない、でも彼女は本当に喜んでいる。で彼女の力の喜びの源、それは何でしょう。やっぱりイエス様なんですね。両親から受け継いだ信仰、小さい頃から聞いてきたイエス様のこと、 そして彼女は信じてクリスチャンになった。で、このイエス様がどんな時にも一緒にいてくださるって彼は信じている。そのことがいつも心にある。だから私は何も心配しないんです。イエス様がいつも一緒にいてくださって、このまんまの自分を愛してくださっている。そのことが分かっているから私はいつも喜んでいられるんです。私の力の源は源はイエス様なんです。そんな風に証しをされているんです。いや、本当に素晴らしいなって、私が本当に励まされるような思いをこうするんですけれどもね。そんな素晴らしい方です。イエス様の愛の中にあることは本当に素晴らしいことです。神様は私たちがどうであれ私たちを愛し受け入れてくださいます。私たちを救いたいと願っておられるんです。で、この宝物、この宝物はですね、全ての人の前に差し出されている。例外なく全ての人の前にも差し出されているんです。で、あとはそれを受け取るだけなんですよね。で、それを受け取るために何か立派になる必要は全くありません。受け取ってイエス様を心にお迎えするだけなんです。イエス様は私たちにこう言っておられるのではないでしょうか。私を信じて喜びを得なさい、安心しなさい、もう大丈夫。この福音の言葉を素直に受け取って本当の喜びをいただきましょう。お祈りをしたいと思います。しかし私にとって得であったこのようなものを皆、私はキリストのゆえに損と思うようになりました。天の父なる神様、皆を崇めて賛美いたします。パウロは主にあって喜びなさいと語りかけました。私たちは様々なことに喜びを見出しますが、いつまでも変わることのない本当の喜びはイエス様にあります。神様がこんなに小さく弱い私たちをこのまんまで愛し受け入れてくださることを本当に感謝いたします。イエス様の愛の中で生きられることは本当に素晴らしいことです。どうぞ私たちをこれからも救いの喜びに満たし続けてください。また一人でも多くの人がイエス様を知り、イエス様を心にお迎えして救われて本当の喜びを得ることができるように助けてください。今週も主が共にいてくださって、私たちの日々の歩みを守り導いてくださいますようにお願いをいたします。このひとときを心から感謝して、私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは今日の御言葉を今一度思い起こす時を持ちたいと思います。御言葉を思い巡らしましょう。そして各自感謝のお祈りをお捧げください。 お祈りはそこまでといたします。
それでは皆さんお立ちください。